ハイサイキャンのユンタクラジオのお時間です。この番組は沖縄生まれ東京在住40歳のおじさん芸が日常のあれこれや皆さんからのお便りにあーだこうだとユンタクしながらお届けする非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。今日も最後までゆるいおしゃべりにお付き合いください。キャンのユンタクラジオ、おかげさまで50回を迎えました。前回はね、50回記念ということで友達をゲストにお呼びしていろいろとね、沖縄あれこれみたいなのを話させていただきました。今回51回目なんだけど、年内に50回達成したいなってうっすら思ってて、でもところどころね、月に1回だけの収録だったんでちょっと大丈夫かなと思いながら、無事50回を達成することができました。これもね、聞いてくれてる皆さんのおかげですのでありがとうございます。これからもキャンのユンタクラジオをよろしくお願いします。この50回を迎えるにあたってコメントがねついてくれたので紹介します。あたしさん、最高、針で円形脱毛症治ったよ、ありがとう、50回おめでとうこれはお友達ですね。あの円形脱毛症で針に来てくれたお友達がいるんですけども、その針治ったよっていう、円形脱毛症治ったよって報告と50回おめでとうということでありがとうございます。よかったね、治ってね。鍼灸はね、円形脱毛症効くんで、円形脱毛症で悩んでる方いたらぜひ私のところに来てください。キャンはね、円形脱毛症得意だよ。あとはゆうすけぽんたさん、ありがとうございます。初コメ失礼します。翔平さんのインスタでキャンのユンタクラジオさんに出演したというストーリーが流れてきて、こちらにたどり着きました。お二人のゆるく長く温かい関係性がよく伝わる回で、特にお二人がビッグハートで揃うシーンは思わずほっこりしちゃいました。全動画を見るぐらい虹パンが好きなのですが、翔平さんが犬を飼っていることとか、今でもご家族と交流があるとか、あんまり仲良くないと勝手に勘違いしていました知らない一面を知れて嬉しかったです。放送50回おめでとうございます。今後の活動も応援しています。ゆうすけぽんたさん、コメントありがとうございます。虹パンのファンなんですね。いいですね、ありがたいですね。出会えましたね、僕とゆうすけさんねこれからね、ちょくちょく配信していくので、キャンのユンタクラジオも暇つぶしのお供に聞いてくれたら嬉しいです。あとは嬉しいお便りありました。ガリエさん、寝る前に聞くようにしてみましたら、おキャンさんの優しい話し方で心穏やかになり、よく眠れております。ありがとうございますちょっと待って、あのさ、なんか青汁とかの CM みたいになってるけど大丈夫ですか最近は寒くなってまいりましたので、お体大事に元気にお過ごしくださいませ。50回目放送もおめでとうございます。今聞きながら送っております。ガリエ、ガリエさん、ありがとうございます。ガリエさん、いつも優しくしてくれてありがとうねなんか文面からもガリエさんの優しさが伝わってくる感じがとてもありがたいです。嬉しい。なんか2025年12月に入ってさ、もう1週間経つの、あっという間じゃん。マジ師走って感じなんだけど、 Spotify でさ、ポッドキャストのクリエイター向けに勝手にさ、あの、あなたのまとめを見ますかみたいのがあるので、2025年はキャンのユンタクラジオすごく成長させていただきまして、新規オーディエンスが、成長比 252%、 すごい、めっちゃ2倍以上ね、去年からみんな聞いてくれてる。フォロワーが 169%、 1.5 倍ぐらい増えてるね。めちゃめちゃいいですね、すごく嬉しい。なんかキャンのユンタクラジオのヘビーリスナーみたいな項目があって去年始めた時5人ぐらいだったの。でも今年はあの18人に増えてて、18人の人が一番聞いてるポッドキャストがキャンのユンタクラジオっていう方たちが18人もいらっしゃるので、嬉しい、もうとても嬉しいし、私はこの18人本当に一生かけて愛しますありがとうございます。誰だろうね、我こそはって思う人お便りくれません聞くだけじゃなくてちゃんとお便りを ほしいです。あとね、紹介したいあのコメントというか感想お便りが来たので、そちらもねちょっとあの紹介します。ユンタクネームポポポちゃんね、ポポ、これ画像もついてるんですけど、画像がねこのアプリなんですよ。出会い系アプリのちょっとあのメッセージの方の画像なんですけども、可愛いですね、あとそれと仲良くもなりたいですねっていう文面が来てまして、こんばんは、ユンタクラジオヘビロテ勢なのですが、早速方言いただきました。見た瞬間ラジオを思い出しました。返信の意欲をなくしてくる第一位だと思っています。ジムの時にギャンのユンタクラジオをよく聞いていて、多分5週くらいしています。毎回楽しく聞いていますが、お世辞抜きで野生のタロット占い師の話を吹きました。僕あの感想ありがとうございます。あとあのこの前々回かな、ブロックしても会うもんは会うっていう回の内容でさ、会いたいですねとか仲良くなりたいですねっていう、あたかもこっちまで巻き込んでこっちも会いたがってるみたいな感じで話しかけてくる、これはなんだっていう、この言い方は方言なのかっていうことを話させていただいたんですけども、それに対しての、 あの感想コメントですね。このメッセージをもらった瞬間に即ラジオを思い出して私に送ってくれるというね、ありがとうございます。ジムのユンタクラジオ多分5週ぐらいしてますって、キャンのユンタクラジオを5週してるってことは5回ずつ聞いてるってことだよね。あなたですね、18人のうちの1人は多分トップでしょう。キャンのユンタクラジオが聞いてるポッドキャストの中で。ありがとうございますポくん。野生のタロット占い師の話なんだけどさ、いろんなところからちょっとご心配の声もいただきまして、あんたそんなん喋って本人が聞いたら自分ってわかるでしょうとかさ、大丈夫なのとか、そういうご心配の声もいただきまして、私とても反省しております。そうだよねって思って、分かっちゃうけど喋っちゃったと思って、でも面白かったよって言ってくれる感想も何個かあったのでね、ありがたいと思いながら、次回からは気をつけたいと思います。あまりねこれ俺じゃんって特定できるようなものはもう言わない、そういうのは言わないに越したことはないと、反省しましたので気をつけたいと思います。ポくんお便りありがとう。今日はね、お便りがまた届いてますので、それについても紹介したいと思います。ユンタクネームヒロパークくん、ヒロパークくんお便りありがとうございます。こんばんは、キャンくん、人生初のポッドキャスターへのお便りを書いています。いつもゆったりタイムに聞いています。最近お酒を飲みながらハマっているドラマや恋人やアニメなどを見るんですが、見終わると毎回、ああ大好きなコンテンツが終わっちゃったという消失感を味わうため、常に次に見るやつを決めてから今見てるコンテンツの最終回を見るようにしています。ああすごいね。何かおすすめのコンテンツはありますか？ YouTube、Netflix、アマプラなどなど、映画でもドラマでもリアリティショーでもアニメでも何でもいいので、おすすめをいくつか聞きたいです。ちなみに僕が最近好きで見たのはラブトランジット、ストレンジャーシングス、ゆるキャンなのです。好みの指針になれば嬉しいです。ヒロパークくん、人生初のお便りありがとうございます。人生初めてのポッドキャスターへのお便りがキャンのユンタクラジオで果たしてよかったんでしょうか。いやーありがたいですね、初物をいただきました。ラブトランジットとかって恋愛リアリティショーだよね。私恋愛リアリティショーあんまり見なくてですね、最近ね、この前ボーイフレンドぐらいじゃないかな、ゲイのリアリティショーを見て、ボーイフレンド2がねまた始まりますから、ボーイフレンド2ぜひ一緒に見ましょうよ。あとね、おすすめはもうね、前回の回でもね 何回か登場してると思うんですけど、しつこいんだけど、 Hulu の特別ドラマウェントワース女子刑務所、本当に面白いんで見てほしい。オーストラリアが舞台のさ、女子刑務所の派閥争い、ボス争い、職員との汚職、もういろんなものがあるんでね、めちゃめちゃね面白いんで、見てなかったらウェントワース女子刑務所。でもなんか好みの写真からするとあんまり好きじゃなさそうでね、女同士のドロドロした争いなんでね、でもよかったら見てほしい。あとはね、自分が今から見ようと思ってるのが、暴君のシェフ、韓国ドラマらしいんですけど、ネットフリックスで見れるらしいんですけども、暴君のシェフはねとても面白いから見てって友達に激推しされてます。何人かからねいい評価もらってるから楽しそうだよ。女の主人公、女性ヒロインが主人公で、調理師さん、コックさんなのかな、なんか料理番組で優勝してみたいな、これからこのキャリアを作っていくって時に昔の時代にタイムスリップしちゃうみたいで、それはもう暴君がその治世している治めるあの時代に行っちゃって、この料理の腕一つでちょっと生き残るドラマみたいな感じで、すごく面白そうなので、今ね俺それを見ようと思ってるんで、ヒロパーク君もよかったら暴君のシェフチェックしてみてはどうでしょうか。ゆるキャンもね俺大好きなのよ。このストレンジャーシングスはシーズン1の途中であの挫折してしまったんですけど、ゆるキャンはね女子高生たちがキャンプ部に入って、あの何事何の事件とかも起きないんだけど、ただただキャンプしていくっていうね、すごい平和な日常アニメだよね。あれ大好きなので私も見てました。ゆるキャンが好きだったらダラダラ見れるやつが好きだった、何がいいかな。アニメで言うと異世界放浪飯とか好きじゃないかな。それもあの異世界に召喚されて強い魔物と契約するんだけど、強い魔物と契約して守ってもらうんだけども、その見返りにあの美味しいご飯を作ってあげるっていう感じで話が進んでいって、めちゃめちゃ平和なので、異世界放浪飯もおすすめです。大好きなコンテンツが終わっちゃったという消失感を味わうため、常に次に見るやつを決めるっていうのはね、ちょっとでももったいないんじゃないですか、ヒロパーク君。あのその消失感も込みで終わったなって一話一話を噛み締める時間も大事だと思うんで、次のもうご飯食べながらさ、昼ご飯食べながら次の夕ご飯を考えるみたいなものなので、よくないですよ。あの昼ご飯ランチをしっかり楽しんで消化してから夕ご飯を決めましょうよ。だから次のものを決める前に、あの見終わる前に次のものを決めるみたいな、この今見てる作品にちゃんと向き合ってない感じの、紳士じゃない感じはやめましょう。ごめん、急に説教しちゃった、ごめんなさい。でもあのいいね、この世の中コンテンツいっぱい溢れてるんでね、いいものに出会いたいですよね。ハズレまたでもいっぱいあるだろうけどさ、ゆったりタイムに今日のユンタクラジオ細々と続けていこうと思うんで、ぜひぜひ長く長く今日のユンタクラジオ味わってね。ヒロパークくん、お便りありがとうございました。さてちょっとね、あの嬉しい50回おめでとうございますみたいなお便りはコメントとか紹介して、私とても気持ちいいんですけども、本当にこの前まだ消化してしきれてないお便りをちょっと紹介したいと思います。ごめんなさい、下品になってきます。もうこれぞ今日のユンタクラジオって感じ、超下品です。こちらはね、たかしくん、高宮のあっという間というポッドキャスト番組をされています。そのキャスターのたかしくんからお便りいただきました。ちょっとエッチな話が聞きたいです。たかしくん、お便りありがとうございます。ちょっとエッチな話聞きたいよね、あんたも好きだよね。私はたかしくんの、あの東北に住んでるんですけど、たかしくんって東北から新宿までよくさ、インスタの広告出てくるの分かる？ 包茎治療のやつ包茎治療の広告が出てくるのを見て、たかしくんはまんまとその広告に騙されて東京の新宿くんだれまでカウンセリングを受けに来てっていうね話をね、たかしくん第100回のポッドキャストでやってるんですよ。それくっそ面白いからマジで見てほしい、見てほしいじゃないや、マジで聞いてほしい。本当にこの話大好きなんで私のねちょっとねエッチな話あるんですよ。エッチな話というか下品な話というかもうなんか健康な話になってくるんですけども、皆さんね、男子たるもの自分の息子さんの写真を撮るべきだと思っておりますいきなり何の話だって感じかもしれないんですけども、やっぱねトイレに行く際だとか、まあその他いろいろな要件でさ、自分の息子を見かけるというか見る時間っていうのはそれぞれあるかと思うんですけども、この前ね俺ね自分のものの真ん中あたりにほくろがあるのを気づいたの。ほくろ、黒い点、シミ、えっと思って、え、こんなのあったっけと思って、今まで分かんなかったけど、こんなところにこれぐらい大きいのあったみたいな。ちょっと大きいんですよ。大きいって言ってもね、ゴマぐらいなもんですけど、それで、覚えがない、嘘でしょと思って怖くなって調べたの。息子ほくろ Google 検索、 Google 先生に頼んでね。そしたらさ、でもさ Google 先生に頼むとさ速攻殺しにかかってくるじゃないですか。もしかして陰茎がんみたいな、なんかがんみたいな、皮膚がんみたいな、って思って、でがんとかなってくるとさ、もうさ、もう最悪、最終は死だからさ、待ち受けてるのは死だから、死ぬと思って、でこの皮膚がんの一番最初の初期症状がこのほくろじゃないですか。今までなかったところにほくろがあって、でほくろがどんどん広がっていくというか、ほくろの縁が曖昧でなんかちょっとジュクジュクしたりとかっていうですね、皮膚がんの初期状況であるほくろの症状とかがやっぱググったらわんさか出てくるわけね、画像とかも。無理と思って、怖い、どうしようと思って、もしかしてキャン皮膚がんと思って、と思って、でも若かりし頃に収めた、私の息子を収めた画像があったなと思ってカメラロールを遡り引っ張り出してきて見比べたんですね。そしたらありましただいぶ昔からそのほくろありましただから全然皮膚がんじゃなかったんですけども、いやあったと思って、散々見てきた自分のねものだったはずなのに、このほくろにこの40歳になってから気づくなんてみたいな、こんなことあるんだと思って。だからさ、みんなの、私はこのエッチな気持ちというかエッチな気分で写真に収めたんですけども、そうじゃなくて健康のためにちゃんと自分の体の一部を把握するために、みんな自分のさ写真撮っといた方がいいと思うよ。それはもう息子さんに限らず、いろんなところ見えないところ、背中だったりだとか、うなじだったりだとか、耳だったりとか、もうケツだったりとか、わかんないけど把握しといた方がいいなって思いました、自分の体のこと。いやさすがにね、自分のものをカメラに収めるのはって思う方は今のうちにちゃんと把握しとくといいですよ。隅々まで見なさい裏側とか根元側とかちゃんと向いたりとかそうしながらちゃんとほくろがどこにあるかとか、ちょっとしたブツブツがあったりだとか、なんかそういうのはちゃんと把握しといた方がいいよっていう話でした。ごめんね、たかしくんこんなんでいいかな、エッチな話っていうか下品な話、もう本当にごめんなさい。女性のさリスナーさん向いてさ、この前もさブルーボーイの時期について語ったさ 回を聞いて、キャンさんのあれちょっとね聞いて少しね感が刺さられましたって、私まだ見れてないんですけど絶対見たいと思いますっていうさ、女性のリスナーさんがいるんだけど、その感想を送ってくれてさ、もうぜひ見てくださいって、そのこの映画を見てどう感じるのかなとかっていうのも自分の中では見れない世界だから、そういうのを感想も聞かせてほしいっていうさ、真面目な話をこの前したんですよなのでごめんなさい、もうすぐもうこんな下品な話しちゃった。あー、次は目指せ100回ですかね。50回の2倍の100回はもうハードル高いか、何歳まで続けられるか分かんないけども、とにかくじゃあ次は目指せ60回、70回、80回ということで、とりあえず2025年あともう1ヶ月もないんですけども、あと何回更新できるかな、1回2回くらい更新したいな。今年こそは、私年末はインフルエンザにならないぞっていう熱い気持ちで体調管理頑張ってるんで、みんなもね体調管理頑張ってね。本当にインフルエンザマジ爆発してて、周り本当に見かける、もう冬の足音っていうよりはインフルエンザの足音がひしひしと強く感じるんで、私もみんなも健康第一で頑張っていきましょうね。それでは本日のキャンドユンタクラジオはここまで。感想、お便り、いいね、いろいろお待ちしてますので、みんな恥ずかしがらずにちゃんと送ってね。それではまた次回をお楽しみに。